18サラダボール命と償い。1982年に発表され、今なお様々な場面で語られるさだまさしさんの償いという歌をご存知ですか？この歌はさだまさしさんの知人女性の身に起こった実話をもとに作られた作品です。定年を迎えた夫とこれからの生活を思い描いていた女性のもとに、突然悲しい知らせが届きました。夫が自動車事故で命を絶たれたのです。女性は頭を床にこすりつけ謝罪する加害男性を許すことができず、激しく罵ったそうです。その後、加害男性は償いきれるはずもないが、せめても、と毎月決まった日に女性にお金を送り続けます。そして7年目に女性から初めて手紙が届きました。ありがとう、あなたの優しい気持ちはとてもよくわかりました。だからどうぞ送金はやめてください。あなたの文字を見るたびに主人を思い出してつらいのです。あなたの気持ちはわかるけど、それより、どうかもう、あなたご自身の人生を元に戻してあげてほしい、と。この後続く歌詞には、手紙の中身はどうでもよかった。それよりも、償いきれるはずもない、あの人から返事が来たのがありがたくて、ありがたくて、との加害男性の思いが綴られ、悲哀感の中にも、人の優しさを感じさせてくれました。2001年、東京都内のある駅で、4人の少年が男性に暴行し、死亡させるという事件が起こりました。翌年、東京地方裁判所で判決公判が行われ、主犯格の少年2人に実刑判決が下されました。判決後、少年たちの言葉や態度から、本当に反省しているのか、疑念を抱いた裁判長は、さだまさしさんの償いという具体的な歌の題名を挙げて、歌を知らなくても、せめて歌詞だけでも読めば、あなたたちの言葉がなぜ心に響かなかったのかわかるでしょう、という内容で、異例とも言える歌を引用した説諭を行いました。このことは、当時のマスコミでも、償い説諭として取り上げられました。さだまさしさんは新聞社の取材に対して、法律で心を裁くには限界がある。今回、実刑判決で決着がついたのではなく、心の部分の反省を促したのではないでしょうか、とコメントしました。世の中には人の心を育てる歌や本など、素晴らしい作品がたくさんあります。次世代を担う子供たちや若者が、そのような作品の言葉や出来事などに触れることで、大切なことを感じてほしいと願っています。羽曳野市人権啓発推進協議会。